よくいらっしゃいました、今日はちょっと暑い感じですかね、マスクの中がねこの蒸れてちょっと汗かきますよね、これがなんかあんまりいい感じがしませんが、なんかマスクもそろそろ外した方がいいんじゃないかとかねいろいろ言ってますけどね、でも外したらいいんじゃないかって言われても外しにくいですよねなんかみんなしてたらねもうこの日本人の独特のなんか周りがやってたら自分だけ外せんなみたいな、のありますけどね、まあ僕はできるだけ外したいですね、でも僕が一番映りやすいので一番いろんな人に会ってるから外せないんですけどね、ちょっとすみません喉乾くんですよね汗かくからね、まだ始まってませんから、はい、今軽い休憩時間はいじゃあ閉めてください。今日は預言者の使命ということで、シリーズ預言者の声を続けてお話をしてまいりたいと思いますが、前回ですね先週はあのエリアのお話をいたしました。エリアが、カルメル山で、バールとアシェラの預言者850人とね対決したとい う, まあ大変面白いお話でありましたけれども、まあ、エリアの話はまだまだ あるんですけれどもね、この辺でこうエリアとエリシャで時間を使ってると、その後の予言書が進まないので、ちょっと飛ばしていこうかと思うんですが、まあ、エリア はですねその、まあ、最初の言ってみればその、まあ、本格的な予言者として神様に召されて北イスラエル王国で活動するんですけれども、もうその割と早い時期にですねこの神様があなたの後継者はエリシャであるということをエリアに伝えておられまして、エリアはこのエリシャという、まあ、よく似た名前の人ですけれども、まあ、全然この血縁関係ありませんがこのエリシャに、自分の後を継ぐようにということを伝えておりました。で、最終的にですねこのエリアはエリシャの目の前で神様のところに帰っていくわけですね。そしてこのエリシャが後継者になっていくわけですけれども、その時にエリシャが、まあ、このように言ってるんですね。あなたの霊の2つの分を私に受け継がせてくださいと言ったと、まあ、エリアに言ってるわけですね。エリアが今から旅立とうとしている時にエリシャはあなたの霊の2つ分を私にくださいと、でエリアはそれを聞いてあなたは難しい願いをするねと、私があなたの元から取り去られるのをあなたが見なければ願いは叶えられる、もし 見なければ、ね、あなたがもしなんだ私があなたの元から取り去られるのをあなたが見れば願いは叶えられると、で見なければ願いは叶えられない、私があなたの元からいなくなるのを見たらそうなるよっていうわけですね。で彼らが話しながら歩き続けていると、見よ火の戦車が火の馬に引かれて現れ二人の間を分けた、エリアは嵐の中を天に登っていった。すごいですねこの最後ね、かっこいいですね、火の馬と火の戦車がやってきて、それに乗っかってエリアは天に帰っていった。でエリシャはだから見たわけですよね、エリアがいなくなるのを見たわけで、でこの霊の2つ分をくださいと、まあ、エリシャは願ったわけですけれども、実にその彼の願い通りですね、エリシャは、まあ、これは聖書の記している記事ということですけれど もうエリアの倍以上のですねいろんなこう不思議な技を行っているんですね。でこれは列王記から歴代史、いや列王記上から列王記下に至るところのストーリーで、ありますけれども、まあ、この今表にしてますが、左側はエリアですね、エリアがやった、まあ、奇跡ですね、干ばつを予言すると、それから粉と油を増やしてヤモメの息子を蘇らせて、でこの次がこの間の火を呼び下してバールの預言者を撃破して、 で雨を降らせて、で51人の兵士を火を下して焼き尽くしたとか2回あって、最終的にヨルダン川を2つに割っていくっていうのが、まあ、エリアの行った奇跡なんですね。でその後2つの例をもらったエリシャはどうであったかというと、まずヨルダン川を分けて、そして水を清くして熊によって悪道を成敗し、枯れた沢に水が満ち、粉を増やし、シェネムの女の子供を与えられ、そして死んだ子供をよみがえらせ、煮物の毒を取り除きみたいなですね、よく似てるんですよ。で同じ色のやつは同じ系統なんですね。ヨルダン川を両方分けてるし、粉を増やしてるし、子供をよみがえらせてるんですね。でそれにプラスエリシャの方はこの後半なんですけれども、この今日お話をするアラムという国との関係の中でエリシャはいろんな活動をするんですね。で、まあ、今日お話をするのはそのアラムの司令官であるナーマンを癒すという話、で、まあ、それに伴って起こったエリシャの従者であったゲハジが重い皮膚病に逆にこうかかってしまうとかですね。でその次はなんかグリムドアみたいな鉄の斧が浮き上がってくるとか、それからアラムの軍勢の目をくらませるとか、アラム軍の退却を予言するとか、アラムの王の交代を予言するとか、アラムばっかりなんですよ、うん。まあ、でも、まあ、このようにしてエリシャはエリアの2倍のまさに霊をもらって、さまざまな不思議な働きをするんですね。でその中で、まあ、今週と来週、まあ、2つエピソードを選んでお話をしたいと思いますが、1つ目はこのアラムの司令官ナーマンを癒したという、まあ、皆さんも、ね、よくご存知のお話ですけれども、ここからお話をしてまいりたいと思います。でちなみにアラムというところはここなんですね。これイスラエルの、この北イスラエル王国っていうのはこの辺が北イスラエル王国でなんですけども、アラムはこの隣ですね、この北側にある国で、まあ、今のシリアにあたるところです。ただアラムっていうなんかこう、まあ、イスラエルもそうですけども、その頃はいわゆる国境線があるわけじゃないんですよね。大体この辺にアラム族が住んでる、この辺にイスラエルが住んでるみたいな感じですけれども、ただ、まあ、アラムはイスラエル、北イスラエルと国境を接していましたので、まあ、当然このね、いさかいが起こるのは仕方がないことであります。でそのアラムの司令官、まあ、他の前の聖書だと将軍ってなってますけれども、その本来はイスラエルの敵であるアラムの司令官が癒されたという今日はお話であります。少し長いですけれども、列王記下の5章の1節から19節、お読みしたいと思います。大変これね、面白い話ですね。アラムの王の軍司令官ですね、アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。アラム人がかつて部隊を編成して出動した時、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきてナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。ナーマンが主君のもとに行き、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は言った。行くがよい、私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは銀10キカル、金6000シェケル、着替えの服10着を携えて出かけた。彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこにはこうしたためられていた。今この手紙をお届けするとともに、家臣ナーマンを送り、あなたに託します。彼の重い皮膚病を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いていった。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せという。よく考えてみよ、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の兵エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を使わせて言った。なぜあなたは衣を裂いたりするのですか、したのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。 ナーマンは数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれというのか、なれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていた。しかし彼の家来たちが近づいてきて勇めた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下って行ってヨルダンに七度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に来て立った。イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このしもべからの贈り物をお受け取りください。神の人は、私の仕えている主は生きておられる、私は受け取らないと辞退した。ナーマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。ナーマンは言った。それならラバ2頭に追わせることのができるほどの土をこのしもべにください。しもべは今後、主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしません。ただしこのことについては、主がしもべを許してくださいますように、私の主君がリモンの神殿に行ってひれ伏すとき、私は買い添えをさせられます。その時私もリモンの神殿でひれ伏さねばなりません。私がリモンの神殿でひれ伏す時、主がそのことについてこのしもべを許してくださいますように。エリシャは彼に、安心していきなさいと言った。以上ですね。先ほどもちょっと言いましたけれども、アラムという国はイスラエルの北側にありまして、きちっとした領地っていうのはないんですけれども、イスラエルの北側からメソポタミアあたりまでのあたりにの国のことであります。でもうユダヤ人がパレスチナに入植した頃から、このアラムとの戦もう関わりはずっとありましてですね、ダビデもアラムと戦ってますから、ずっとこう小競り合いのあったところなんですね。ペリシテとかモアブとかと同じような感じですね。実はこの北イスラエルとの戦いは、分裂王朝時代に激しくなりました。で、列王記を見ますとですね、このアラムと北イスラエルの戦いの話がしばしば出てまいります。列王記の上の20章には、例のアハブ王がですね、アラムに攻め込んだっていう話が、アハブ王の時にアラムが攻め込んできたって話が書いてありますね。それから22章は、今度は逆に、イスラエルの南北連合軍がアラムに攻め込んだって話が書いてある。で、今日の話はその次なんですね。この司令官ナーマンの重い皮膚病の癒しの話があって、で、また下の6章7章を見ますと、アラムが攻め込んできて、今度は北イスラエルの首都サマリアを包囲したと。でもその時にはエリシャのを通して神様が働いてくださって、このアラムを撃退するんですね。で、また8章ではこの南北連合軍がラモテ・ギルアデというこのアラムとの境のところで戦ったという話が出てくる。これぐらいですね、とにかくこの、エリシャの時代は、対アラムの話ばっかりなんです。そんな時に、要するに宿敵なんですよ、隣国の。その隣国の宿敵の司令官が病気になって、その治療にやってきたって話ですよね。ありえないですよ、これ実際。ナーマンは、ただナーマンが重んじられたのは、さっき読みましたように、主が彼を用いて、アラムに勝たせたからだって書いてある。 まあ、神様もなんか変わったことされますよね。わざわざそのアラムの司令官を用いてね、まあこれアラムっていう国はあるいはそれだけじゃない周囲の国々っていうのはイスラエルを神様がこの、まあ、罰してですね、イスラエルの目を覚まさせるためのまあ、そういう存在なんですね。決してその悪役というよりも、まあ、言っているはイスラエルの、なんか指導役をしているわけです。で、そのアラムがイスラエルの攻めて、まあ、何度もね攻めてるその最中に、司令官であったナーマンが、うん、重い皮膚病を患ってしまったと。まあ不運の司令官でしょうね。ところがそこに、まあ、助け船が出てくるわけですね。でイスラエルから捕虜として連れてこられていた少女がナーマンの奥さんの召使いをしてたと。でこの子が、この妻に奥さんにですね、あのご主人様がね重い皮膚病で苦しんでいらっしゃいますけど、私の国にはすごい預言者がおられますから、あそこに行ってお祈りしてもらったら癒してもらえるんじゃないでしょうかというようなことを言うんですね。あ、いいことやりましたねこの子はね。でもあのこれ子供だから言えたんですよ。大人だったらそんなこと言わないでしょ。敵国に行ってお祈りしてもらえなさいみたいなこと言わないわけですけど、まあ本当に無垢な気持ちでね言ったんだと思いますね。でそのことをナーマンは王様に伝えるわけですよね。でも王様も、偉いですよね。その話を聞いて、分かった分かったと、わしが手紙を書いたら一筆書いてやるけ、これを持ってイスラエルに行けと言うんですよね。まあのどかな時代だったのかもしれませんが、それだけじゃなくてね、 たんまりと銀やら金やらを、ね、いろいろ持って、出かけて行ったんですね。まあ、あの牧歌的な話ではありますけれども、しかし、このナーマンが王の手紙を持ってそのイスラエルの王様のところに行くわけですけれども、イスラエルの王は当然これはその激怒しますよね。ね、衣を裂いたと書いてますよ。この聖書に時々出てくる、ね、衣を裂いた。実際どんな衣を裂いたって聖書によく出てくるんですけどね、実際どうやったのかなってずっと疑問に思ってますけど、そんな簡単に裂けるんかなと思ってますが、でこの人は皮膚病の男を送りつけて癒せというと、まあ、この人ってのはアラムの王様ですよね。よく考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしてる、ね、これはアラムが、ね、あの新たに、イスラエルを攻めるための、まあ、理由付けで、こいつを治せと、ね、治せんかったら攻めてくるぞ攻めていくぞみたいなねいうことを、まあ、やろうとしてるって、まあ、当然思いますよね王様もね。でもその話をエリシャが聞くわけですね。王が衣を裂いたと、そしてこの司令官ナーマンがやってきたことを追い返そうとしていると。で聞きましてエリシャは、いやいやそれをそのとこ私のとこよこしなさいと、私のとこ来らせというわけですね。で、そしたらね、この男はイスラエルに本物の預言者がおることを知るだろうから来らせなさいというわけですよ。まあエリシャもさすがですね。で、ナーマンはさっき読みましたけれどもね、この戦車に乗って、戦車っつってもあの大砲がついてるやつじゃないですよ。あのベンハーに出てくるやつですね。あの馬に引かれるこういうやつですね。あれに乗っかって、まあ、胸張ってこうやってきたわけですよね。隊列組んで、でエリシャの家に、やってまいりまして、でまあいよいよこのまあだから司令官ですからね、向こうから うやうやしくやってきて、お祈りをしてくれるかなと思ったら、なんとエリシャは出てこない、うん、代わりにですね小物がやってまいりまして、ヨルダン川に行って7度身を洗いなさいと、そうすればあなたの体は元に戻り清くなりますとご主人が言ってますっていうわけですよね、うん、それはねナーマン送りますよ、わしを何じゃと思っとるのかと、あのどんな思いしてここに来てるかと。こういうの最近塩対応というんですね、知ってますか塩対応って、ね、最近の言葉ですこれね、神対応と塩対応というんですね、やたら神使うと最近ね、なんか美味しくても神って言うんですよ若い女の子がね。 もうあれ神とかって言うんですけどね、まあ神様困ってますね。でもね、まあこれ塩対応ですけども、でまあ言ってますよ、彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていたと。当然自分はそういう対応を受ける人物だと思っていた。まあでもよく考えてみてください、ナーマン敵の将軍ですからね。まあそれでもやっぱりこう、プライドがあって、こんな塩対応されて、ナーマンは激怒して身を翻して憤慨しながら去っていくわけですね。もう帰るぞって言ってガーッと行こうとする。しかし今度は家臣が、一緒にやってきた家臣が、まあここにですね、ごめんなさい、彼の神主の名を呼びって書いてあるから、このイスラエルの神が誰であるかってことを知ってるんですよ、ナーマンは、ね、ちょっと意外ですね。まあ、自分たちはリモンという神様を信じてるんですけども、イスラエルの神様は主だと、ね、もちろんバールとかアシャルとかいるんですけども、ナーマンはイスラエルの神主がいるという、主だということを知ってるんですね。で、まあ、帰ろうとするところを家臣が今度取りなしましてね、ナーマンは人に恵まれてますね。この妻の召使いの女の子だったりね、この家臣だったり、あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんかと。もっと大変なことをね、頼まれてもあなたはやったでしょうと。ただただそのヨルダン川で水、体を洗うだけじゃないですか、そんな普段からやってることじゃないですかって言ってですね、閣下来ておりましたナーマンを取りなして、なんとかまあヨルダン川に連れて行って、身を浸すわけですね。ヨルダン川で水浴びをする。そうするとなんと彼の体は元通りになって、しかも小さい子供の体のように清くなった、ね、すべすべの姿になった、ね、ヨルダン川美容みたいな感じですけども、まあ、癒されてですね、まあ驚いたでしょうね。ナーマンも驚いたし、みんなも驚いて、うわすごいな、ね、もう今度は取って返しましてですね、エリシャのところやってまいりまして、こう言いました。イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないことが分かりました。直してくださってありがとうと言ってないんですよね、まあ、もうそれも言ったと思いますが、ナーマンはこのことを通してイスラエルの神主が、主だけが本当の神様だということを知ったんですね。まさにこれこそがエリシャが願ったことなんですね。で、まあ、この後ね、あの贈り物をエリシャに贈ろうとするわけじゃないですか。持ってきましたから金やら銀やらね、ぜひこれを受け取ってくださいと。でもエリシャは固辞します、いりませんと、私はもらえないと、ね、あんたから何かもらおうと思ってやったわけじゃない、ね、いやむしろあなたがイスラエルの神こそ、主なる神こそ神だということを分かってくれた、それで十分だと、それ以上のことはないと言ってですね、でそう言われてナーマンも、まあ、納得をして、じゃあその代わりに私にこのイスラエルの土を持って帰らせてくれと、ね、ここから甲子園の土が始まったわけではありませんが、はい、イスラエルの土をね、ラバ2頭に負わせるぐらいって結構な量ですよ。これ何をしたかったかというと、おそらく祭壇を作ろうと思ったんですね。こう主なる神を礼拝する祭壇を自分のところに帰って作るために、でも自分の土地じゃなくてイスラエルのこの土で石で作りたかったんです。で、主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしませんよと、祭壇は作るけれどもね、それは主なる神だけに捧げる祭壇ですよってこう約束をするんですね、うん、でね、もう一つ面白いこと言いましたね。彼はもう主なる神だけが神だということははっきり分かったんですね。でもその瞬間に、あ、まずいなと。時々、王様に付き添ってこのアラムの神であるリモンという神の神殿でひれ伏さなきゃいけない。その時には一緒にひれ伏さなきゃいけないと。あれはやりたくないな。だから本当に真からナーマンね、もう主なる神を信じたんですね。でも役目柄仕方がないと、まあ、自分をこうやって送り出してくれた王でもあるし、で彼は、私の主君がリモンの神殿に行ってひれ伏した時、私は改造させられますが、 その時には一緒にひれ伏すことを許してくださいませんかと、こう言うんですね。でエリシャは安心していきなさい、それぐらいいいよと、ね、でこの話って、この、まあ、よくクリスチャンがですね、その仏教のお葬式やら神道の結婚式やらに出なきゃいけない時に、どうしたらいいんですかと、ね、悩む話ですよね、お焼香はしたらいいんでしょうかとか、なんか礼拝の時はどうしたらいいんでしょうかとかね、悩む話ですけど、まあ、この話からすると少々いいんですよ、大丈夫、うん、心が大切だということですよ、これね。心から主なる神を信じていたら、まあ少々何をやったってね、そんなことは神様気にしとらんよということだと私は思いますよ、ね、なんか、それぞれのね、こう気持ちの問題もありますから、やりたくないのにやると言いません、私はね、証拠は嫌ですと言ったらやらんでもいいですよ、でも別に証拠したからね、もうこれで、もう罪を犯したことになって地獄に気になるということはないですから、まさにこのナーマンの気持ちをエリシャが OK と言ったということが、まあ、私はこのその問題の答えではないかと思います。以上がですね、この、まあ、ナーマンのストーリーですけれども、まあ、この話にはですね、やっぱりこう預言者の使命が何かということがね、こう実に、鮮やかに描かれているわけですね。で、そもそもなぜエリシャは敵国の司令官であるナーマンがわざわざ彼の家に訪れたのに、いわゆる塩対応をしたのかと、ね、自分から言ってナーマンはエリシャがやってきて、こう幹部の上に手をこうやるかなんかこうやってやって、お祈りしてくれると思ってたのに、全然出てこない、出ても来ない、顔も出さない、ただ召使いに、お前行ってヨルダン川で身を洗えて言ってこいって言う、それはまあ激怒しますよね。でなぜこういうことをしたのかということですよ。一つはこれは、もしエリシャが出て行ってナーマンの幹部のところに手を置くか、手をなんか傘つかしてお祈りしてたら、ナーマンはエリシャに直してもらったさ。ナーマンの気持ちはエリシャ個人をもしかしたら頼ったり崇拝することになりゃしないかと。でもまあ塩対応でしたけれども、ヨルダン川行って身を洗えて言ったことでですね、ナーマンはエリシャには腹を立ててるけれども、でもエリシャの神がもしいるんだったら自分を癒してくれるはずだという気持ちに、そのことを通してなっていくだろうと、そのためのこの塩対応なんですよね。エリシャも本当は出てきたかったかもしれません。でも神様が多分行くなと言ったんですね。もう行くなと。そしてじゃあなぜわざわざヨルダン川に7度身を浸させたのかと、ね、まあ大したことではないと言ってもですよ、ね、アラブの司令官ですから、ね、しかも彼自身が言ってますけれども、自分とこの国の方がよっぽどきれいな川あると、ね、あっちの川の方がよっぽどきれいになるわと思ったらね、ヨルダン川なんか汚い川に、まあ、汚いかどうか分かりませんが、まあ大した川じゃないです、細い川なんですけども、わざわざこんなとこまで来てあのとこ入らなきゃいけんのは嫌じゃなと思ったと思いますけども、でもやっぱりそれはこの、まあ、神の言葉を信じてそれを実行するという経験をさせたかったんだと思います。だからエリシャが出てってお祈りをしたんじゃなくて、ナーマンが自分から進んでって身を浸すというのはナーマンの信仰の行動ですよね。だからやっぱりエリシャはそのことを通して自ら信じて行動するということの大切さをする教えるためにあえて何もしなかったんだと思います。これやっぱり聖書のルールですよね。神の言葉を聞いてそれを行うと、自ら一歩踏み出してそれがまあ嫌だなとか、あなんでこんなことせんなきゃなと思ってもそれをやるときに神の技が起こるということをやっぱりナーマンに体験させたかったんだろうと思うんですね。そしてナーマンはこの告白をいたしました。さっきも言いましたけれども、ナーマンは ああエリシャさんありがとうございますって、まあ、贈り物もしようとしましたけれども、彼の告白にまさにこのエリシャの狙いが現れてるわけですよね。イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないと。でこの人ユダヤ人じゃないんですよね。隣国アラブの司令官でしょ、ね、わざわざ異邦人ですよ。でも実は神様は最初にちょっと言いましたけども、最初に列王記にも書いてあるようにアラムのこの司令官をわざわざ勝たせてですね、そして彼を重んじさせて、でも重んじられている人が皮膚病になって、そしてエリシャのところに来て治るっていう結構ね長いストーリーの計画を立ててらっしゃるわけですよ。もうたった一人の異邦人を真の神を信じる信仰に導くということのためにエリシャが用いられてるんです。前にエリアがシドンの女のところに使わされた時にも同じような話をしましたが、預言者っていうのはもうなんか国を相手にね、まあ、この来週のお話は結構国を相手のお話なんですよ、再来週か、ですけれども、こうやってたった一人の異邦人の救いのためにも用いられてる。イエス様もそうですよね。大勢の人たちに御言葉を語られるかと思うと、たった一人の未亡人のために子供をよみがえらせたり、ザーカイのとこ行ったりしてるんですね。預言者の使命っていうのは、まさにこのたった一人の人が、それが異邦人であろうが、ユダヤ人であろうが、まことの神を知ると。ここにやはりあるんだろうと。ここ一点にあるんだろうと思います。私たちはこの1年ね、この預言者の声の話をしていて、お正月にですね、私たちも預言者ですっていうふうにちょっとぶち上げたわけですけれども、私たちもじゃあどのような形で主こそ神であるということを知らせるかということですけど、ちょっと振り返ってみてください。この話の中にはナーマンが主こそ神であるということを知るために用いられたのはエリシャだけじゃないんですよ。でしょ？最初はイスラエルの女の子ですよ、ね、うちの国に立派な預言者がおりますから行ってみられたらどうですかって、ね、でそれを女主人主人は夫に伝え、そして夫は王様に、今度王様が手紙を書いて、でナーマンが嫌じゃって言った時にはこの彼に従ってた部下が、そう言ってですね、一人の人が主なる神を体験するためにそうやっていろんな人が関わってるんです。私たちがどのピースになるかは分かりません、確かに預言者エリシャの働きはあったかもしれないけれども、でも神様はさまざまなピースをつなぎ合わせて主こそ神であると言わせる、そこに私たちを関わらせてくださっているんじゃないかなと思うんです。それがこのストーリーの面白いところですね、エリシャ一人が出てって手をバーってやって癒されて、はいさようならじゃないわけですね、そういう一つ一つのストーリーの中に私たちが用いられていく、それは私たちの思いが主に向かっていれば起こることではないかなと思いますね。そして最後にね、またさっきも言いましたけれども、異教や偶像への対応の仕方みたいなこともちらっと書いてあってね、それもなかなか面白いところではあります。異邦人が救われるというですね、こうなんか正式に回収した異邦人として、多分旧約聖書の中でも、もうちょっと前にもそういう話、似たような話はありますが、ここでこれまではっきりした話は初めてだと思いますね。やがてこの福音が世界に広がるということを、もしかするとこのストーリーは教えているのかもしれません。はい、お祈りいたしましょう。天の父なる神様、アラムの司令官ナーマンの癒しのストーリーを今日は皆さんと共に読むことができて、またそのお話の中から恵みをいただくことができてありがとうございます。主こそ神である、イスラエルの神以外に神はないと、この一人の司令官が告白をする。しかしそのために神様はもちろんエリシャも用いられましたが、それ以外の人たちも用いられてこの結論に至っております。 私たちもできることはそれぞれ限られておりますけれども、しかし願うところは全ての人たちが、いや私たちの関わっている人たちが真の神様を知ること、そしてその神様だけが神様であるということを知ることでありますので、どうぞお持ちください。そしてあなたの素晴らしい偉大な計画に関わらせていただくことで、あなたをまたさらに見上げ、その素晴らしさを味わうことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。